花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は鹿児島県鹿児島市を中心に展開されております、宮崎勝弘税理士事務所の宮崎先生に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、税理士の宮崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回前々回のお話に続きまして今日もご出演いただいたんですけれども、宮崎先生ですね、相続税のことについてですね、いろいろな、ご相談を受けられるということで、本当にご不幸があって、お葬式が終わった後とかに困ってですねいらっしゃる方とかもいらっしゃれば、ゆっくりご相談をされる方もいらっしゃるということで、そこでそもそも相続税がかかるのかかからないのかというようなところもご相談を受けているということでございますので、実際にどういった流れで相続税を計算されるかとか、かかるのかかからないのかっていうところの診断をされているのかというところについてですね、ちょっとお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい。まず、総財産がどのぐらいあるかということで、土地、建物、預金、株式、生命保険金とかですね。その場合、土地は、市内というか、町中にあると、道路に路線価がついてますから、路線化方式。ちょっと地方の方だと道路に値段がついてないんで、路線化がないから固定資産税の評価額とかで評価をしていくんですけどね。とにかく、アバウト全財産の評価をして、で、あとは法定相続人が何人いるかということですね。
はい。
で、相続税の計算というのは、総財産額から基礎控除額を差し引いて計算するんですけど、基礎控除額というのは3000万円プラス、600万円かける法定相続人の数ですね。はい。それで計算します。それで、財産の評価額から基礎控除額を引いて、課税価格を出します。で、これをですね、実際にはいろんな分け方があるんだけど、
はい。
もうあくまで民法上のですね、民法上の法定相続分通りに分けたものとして、相続税の総額を計算して、その総額を実際に相続した財産の、評価割合で、暗分計算、比例計算ですね。比例計算して割り振るということになります。だから、極端な言い方、どんな分け方をしても、相続税の総額は変わらないということになります。ただ、現実には細かい規定があるんで、現実にはそうはならないけど、基本的な考え方として、どういう分け方をしようと、相続税の総額は法定相続分で分けたものとして計算をしますから、基本変わらないということですね。だから、やはり相続税の評価そのものが非常に大切になってきます、
ね。
あとは、相続人個別の事情で言うと、未成年者の人には控除があるとか、障害者の人には控除があるとかね。そういうのはありますけどね。あと、そうですね、亡くなる日以前3年間、亡くなる日以前3年間の贈与は、生前贈与ですね。贈与は相続税の財産に、加算するというような規定もありますね。
ありがとうございます。今現在、2021年の10月の10日でです、あ、11月の10日時点で撮影させていただいてるんですけれども、今後ですね、税制とか変わるとは思うんですが、今はちょっとそういった、計算の仕方をしているというような、形の中で、やはり私も素人で、今のお話を聞いただけですと、完全にちょっと、なんて言うんでしょうか、理解ができない部分もあるので、やはり宮崎先生のような、スペシャリストの方にですね、相談して、うちの場合はどうなんですかというような形で、詳しくですね、ご相談をされるべきだと私は思いますので、地元でですね、積極的にマスコミ 地元メディアとか、セミナーとかも頻繁にやられている、宮崎先生の事務所ですので、ぜひですね、今回の動画の概要欄にですね、URL 貼らさせていただいておりますので、ぜひクリックしていただいて、お問い合わせとかしていただけると、嬉しく思いますので、はい、よかったらですね、先生のところにお問い合わせいただけるとすごく嬉しく思います。では、先生すいません、相続税の計算の流れとか、そういったことについて、今日はお話しいただきました。先生、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ございます。